キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
6月の1ヶ月と7月の初めにかけて、一つのテーマを取り扱っていきます。それは人生の旅路というシリーズです。皆さんにとって旅といったらどんなイメージでしょうか？旅といったらどんな旅を思い浮かべるでしょうか？先ほど聖歌で歌ったその様子は、大海原を航海していく、そんな旅の様子です。嵐がやってきて、風が叩きつけ、雨が叩きつけ、船が難破しそうになる、そのような中で命からがら港に着いて、ようやくのことで平安を得ていく、そんな試練困難を通り抜けていく旅のイメージでした。私の人生はまさにそんな試練を通り抜けてという人がいらっしゃることでしょう。その一方で、いや私はもっと楽しい旅をしていますよっていう人もいるかもしれません。新幹線に乗って、駅弁を買って、お茶を窓際に置いて、やがてその大きな窓の向こう側には雄大な新幹線、富士山が姿を現して、行き着く先には紅葉のどっかの宣伝みたいな感じですけれども、そういう旅を思い浮かべる方もあるでしょう。ぜひこのシリーズの中で思い浮かべていただきたい一つのイメージは、旅の行き着く先があるということなんですね。遠く遠く遠く向こうの方に自分が目指そうとしているところがある。そこには日が差して明るい日もありそうだし、暗雲立ち込めて困難な時もありそうだ。でもその目的地にはまだまだまだまだ道至らない。人生半ばでこの道はもう終わり、よかった、行き着いたという歩みではなくて、生涯最後の最後まで終わりなき旅が続いている。そして目指すべき方向は分かっているのだけれども、実際に具体的に何が起こってくるか、どういう人と出会うか、どういう出来事があるのか、それは私には未だ知らないこと。そこを私たちはこれから歩んでいこうとしている。一応の準備をし、心の準備をし、装備を固め、でもそれで間に合うのかどうかもわからない。そんな私たちが歩みをこれから辿ろうとしている、そんなイメージです。今日はそのような中で、私たちが実際に旅人としてどんな様子で歩んでいくのか、私たちの旅人といった時の本当の姿はどういう姿なのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。旅人にもいろんな旅人がいます。旗を振ってツアーのガイドさんの後にくっついていって、あれを見た、これを見た、お土産を買った、帰ってきました。そういう場合もあるでしょう。自分なりにプランを組んで、あそこに行ってこの写真を撮り、ここに行ってこの美味しいものを食べ、そうして旅の記録がみんなに見えるようにして、これが私の旅でした、そういう人もいるでしょう。昨日の雨で大木が倒れているところを乗り越えて、崖を這い登って、ファイト一発の世界で旅をして開拓していく、そういう人もいるでしょう。私たちの旅人としての本当の姿とはどういうものなのでしょうか。今日の聖書の箇所の中に、イエス・キリストが私たちに語りかけて、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと言っています。皆さんはご自分が疲れていると感じていらっしゃるでしょうか。疲れなんてわからない、知らない、私のことではないという人もいれば、ああそうなんです、疲れてるんですという人もいらっしゃるでしょう。もはや疲れ切っていて、今この瞬間この言葉さえ聞こえない方もいらっしゃるかもしれません。ある健康企業が この父の日に向けてアンケートを取ったそうです。20歳から60歳までの世の中のお父さんたち。あなたは普段疲れを感じていますか？とても疲れている、疲れている、やや疲れている、合わせると9割に上ります。この機器はですね、マッサージチェアとか作っている会社ですので、もしかしたら若干操作されているかもしれませんが、でも世の中のお父さんたち疲れている。どんな疲れですかとさらに質問が続きます。精神的な疲れですか、肉体的な疲れですか、それとも両方ですか。実に半分以上の人が両方です。じゃあ肉体的にどうして疲れているんですか。仕事が大変で。じゃあ精神的にどうして疲れているんですか。人間関係が大変で。どんな人間関係ですか。上司と部下と同僚。結局みんな仕事のことで疲れてる。来週の日曜日が父の日になります。お父さんたち疲れてるんですよ。よろしくお願いしますね。来週の日曜日ですからね、ぜひ疲れてるお父さんたちにねぎらっていたわってあげてほしいと思います。多分こういうふうに言うとですね、私は世の中の半分以上の人を敵に回して、いや、全くわかってない。あの人たちは確かに仕事してるかもしれないけど、その他何にもしてない。私なんか仕事もした上でこれもやり、あれもやり、全部やってるんだから、私の方がもっと疲れてるという世の中の人たちたくさんいると思います。その人たちには今日ですね、地域感謝デーということですので、小さなお花を持って帰っていただいて、小さなカードを持って帰っていただいて、ぜひ身近な人に感謝を伝えていただきたいと思います。私が感謝をされたいという人もいると思います。でも私が感謝をされたかったら、まず私が誰かに感謝をしないと大抵の場合帰ってこないのが現実ですので、まず私たちから始めたいと思います。そんな私たちは疲れているわけなんですが、その疲れている人、重荷を負っている人とイエス・キリストがおっしゃったときに、そこにはこんな意味合いが含まれていました。疲れているというのは苦労しているという意味です。一生懸命働いたり、一生懸命そのことに取り組んだり、そうして私は苦労している。うまくいかないけれども、投げ出すわけにはいかない。だからこれに一生懸命やって苦労している。重荷を負っているというのは、自ら好き好んでその荷物を拾ってきたわけではなくて、重荷を負わされている。いろんな状況の中でこういうふうになってしまった。あの人のせいで、この人のせいで、この重荷を負わされた。自然災害の中で、アクシデントの中で、私はこういうふうになってしまっている。他の人から外から負わされた。私が好き好んでではない。でも、負わされてしまった重荷に苦労して疲れている者たち。私のところに来なさいと言われています。そんな私たちにとって疲れ、重荷というのはどんな風に考えたらいいでしょうか。それはコップと水を思い浮かべていただくといいんだろうと思います。私たちは小さなコップです。それぞれ許容量が決まっています。キャパシティがあります。そこに水が注がれます。ちょっとやそっとのことであれば水が溜まっていってもそのコップの中に収まるでしょう。でも次から次へとあれもこれもと重荷を背負わされ、そのことで苦労していくと、私たちのコップはだんだんだんだんだんだん許容量に近づいてきます。それでもあれもある、これもあると苦労が積み重なっていくと、とうとうその水は溢れてしまうわけです。ちょっとやそっとのことであれば、私たちは、ああ、今日も一日疲れたな。でも、ご飯を食べてお風呂に入ってぐっすり眠れば、明日の朝にはまた一日頑張ろうと。疲れているとはいえ思えるところがあります。でも、あれもこれもそれもどれもとキャパシティを超えてくるようになり、それが毎日のように続いていくと、夜疲れたなと思って休んで、朝疲れたなと思って起きる。そして疲れてるけれども一日は始めなければいけない。その疲れはどんどんどんどん溜まっていく。そこ溢れるように疲れた自分は消耗していく。そんな私たち、キャパシティのある私たちに対して、イエス・キリストはこうおっしゃったのです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。 私のところに来なさい。私たちは疲れた時どこに行こうとするでしょうか。温泉、いいですね。マッサージ60分なんいくら、それもいいですよね。ある人は映画の世界に、音楽の世界に、物語の世界に没頭して現実逃避をして疲れを吹き飛ばそうとするでしょう。ある人は愚痴を聞いてもらって吐き出して、それで疲れを解消しようとするでしょう。ある人はまた人には言えないけれども、憂さ晴らしを自分なりの仕方でして、後ろめたくはあるけれども、これでしか私の解消はできない、そんな憂さ晴らしの仕方をしている方もあるかもしれません。私が私のコップいっぱいに溢れてしまうその疲れを、苦労をどう解消するか。イエス様は私の元に来なさいと言うんです。他のところではなく、当てにならないものではなく、一時しのぎのものではなく、後ろめたいものではなく、私の元に来なさい。というのは、この私というのは、神の一人子救い主であって、あなたを癒すもの、あなたを解放するもの、この一切の状況を権威を持って司るもの、だからこそ、私の元に来なさい。私はあなたを、その疲れを、その重荷を、解き放って癒すことのできるものである。この状況を権威を持って動かし、あなたを意こわせることのできるものである。だから、私の元に来なさい。私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。休ませてあげます。この休ませるという意味は、マイナスのものをプラスで埋めていくことを意味します。そしてこれからの歩みの準備が十分にできているように整えることを意味しています。休ませると言ったとき、痛み、傷つき、倒れて力を失ったその力を十分に回復させ、そして新しい一日を始めるに十分な力を蓄え、備えさせて、立ち上がらせることを指しています。イエス・キリストはあなた方を休ませてあげようと言ったんです。これからの歩みに立ち上がるのに十分な力を持ってこれからの歩みに備えさせようと言うんです。先ほどコップの話をしました。私たちの上に散々降り注いでくる様々なロークハプニング、アクシデント、苦しみ、悲しみ、それを私たちは一体どう考えたらよいのでしょうか。こういうイメージを思い浮かべていただくといいと思います。私たちは小さなコップなんです。それは相変わらず小さなコップです。でも私たちの小さなコップは大きなイエス・キリストというまあ、水槽のようなものの中に置かれていると考えてみるといいのではないでしょうか。しかも、私たちのコップは穴が開いている。そんなところに、苦しみ、悲しみ、労苦、様々に降り注いできます。神様を信じていても信じていなくても、神様に近くあっても遠くあっても、私たちには容赦なく、誰にも様々な労苦、悲しみ、傷ついたものを私たちに対する試練困難が降りかかってきます。その水はじゃんじゃん私のコップに注がれていくんです。さあ、水が入ってくるとどうなるでしょうか。途中まで水が入っていきます。本来だったらとっくに私のキャパシティを超えて溢れるような水です。でも、私のコップには穴が開いているので、そこから水がどんどん抜けていくので、私のコップ自身が溢れることはない。私だけがこの水を受け止めて、私自身の許容量を超えてアップアップするのではなくて、私から抜け漏れていくものを、イエス・キリストが共に受け止めてくださって、私の杯が溢れていくことはない。もっともっともっともっと水が増えていったらどうでしょうか。 普通であればとっくに私の背丈、コップの高さを超えて水が溢れていくのに、それでもなお私から水が抜け続け、イエス・キリストがそれを受け止め続け、私はそこに浮かぶようにしてなお私の淵を越えて水が溢れていることはない。そんな風にイエス・キリストは私たちを休ませてくださる。降り注ぐ試練、困難、苦しみ、悲しみの中で、私には耐えられないようなその中で、私自身だけが受け止めるのではなく、イエス・キリストが私たちを覆い、守り、囲うようにして、私のものを共に受け入れてくださることのゆえに、私たちは休むことができる。その中で安息を得ることができる。でもそれは本当にどうやってなのか。そのことが休ませてあげますというのみならずに、29節、30節のところに続いてこう書かれていきます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。イエス・キリストは私たちに、私のもとに来なさいと言っただけでなく、私から学びなさいと言ったんです。一体それはどういうことなのでしょうか。そこには、くびきというイメージが使われています。私たちはあまり馴染みがないものです。くびき。くびきというのは、家畜が二頭立てにされていくときに、その両方の首のところにつけられて、その二頭をつないでいくための道具になります。それを用いて、後ろの荷物、車を引っ張っていきます。二頭揃ってです。私の首輝を追いなさいというふうに言ったとき、片側につながれているのはイエス・キリストです。そしてもう一方の空いている方にあなたがつながれて、私とあなたが肩を揃えて、一緒になってこの重い荷物を、車を引っ張っていくんだというんです。私の首輝を追いなさい。ここで強調されているのは、私の首輝を、でも、あなた方が追って、というふうに言われているんです。私の首輝を、あなたが追って、そして、あなたの道を歩むことになります。イエス・キリストと私たちとは一つとなって、この道を進んでいこうというのです。私の人生に覆いかぶさるように、私の人生を支配するように、私の人生を大きく導く、このお方が、私と共に、私の道を歩まれる。それはあたかも、私の歩みを、キリストご自身が歩まれるかのように、私自身が歩んでいくことを意味しています。これは私の人生なんです。これは私の歩みなんです。私の生活なんです。私の仲間なんです。それは変わらないんです。イエス・キリストと首輝きを共にしても。私たちがイエス・キリストと首輝きを共にしたら、2000年前にタイムスリップして、いきなり大工の息子になって、ガリラヤ湖の湖畔で、そんな風にはならないんです。あくまで私たちは、この時代、この人生の中で、元の人間関係に、今日私たちがいつも通り戻っていくその生活の場に、私たちは戻っていきます。そこを、イエス・キリストが私の隣で共に首輝を追って歩んでくださるというのです。私の人生を、私の生き方を、私の歩みを、私の今日一日を、あたかもキリストが生きたらどうなるだろうか。そのごとくに私が生きていくことを、ここでは私の首輝を追って学びなさいと言われています。学びなさい。私たちの歩みがそこに合わされていくことを意味しています。首輝きというのは、私はこっちに行きたい、私はあっちに行きたい、両方バラバラになっても、結局は同じ方向にしか進めないものです。そして、片側にはイエス・キリストが私の首輝きを追っておられます。実際に歩むのはこの道なんです。私の人生なんです。私の旅なんです。それを あたかもイエス・キリストが歩まれたらどうなるだろうかというごとくに、私自身が実際に生きていくようになる。そのありようを、その生き方を、その毎日を、その関わり方を、その行動を、態度を、言葉を、あなたは学びなさい。これが私たちの本当の姿なんです。イエス・キリストと首輝きを合わされて、そこに学び続けていく姿。旅を続けながら学び続けていく姿。いやー、それは大変だ。なんか、ますます疲れそうな、ますます重荷を負ったような、自分自身で歩んで失格してたけれども、そっちの方が簡単そうだ。イエス・キリストと共に歩んで、なんかがんじがらめになって、これをしなさい、あれをしなさい、正しく歩みなさい、これはいけないですよって言われたら、その方がよっぽど大変かもしれない。でもイエス様はこう言うんです。私は、心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽い。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽い。あなたをがんじがらめにして強制して首根っこを押さえつけて私の歩む通りに歩ませようと、あなたに苦痛を強いろうとしているのではない。私は心優しく減り下っているのだ。あなたが歩む道を、あなたが歩めるようにと、心を減り下って優しくあなたに寄り添い、伴い、導こうというのが私だと言うんです。その私の荷は軽く、首輝きは負いやすいのであって、それを負いなさい。あなたと私とで、あなたの重荷を負おうじゃないか。あなたのために私は横に立ち、あなたと共に歩もうではないか。その私の首輝きを追って共に。今日はペンテコステの日曜日になります。イースターの後50日目。弟子たちに聖霊が注がれて、弟子たちは力を得て歩み始めるようになりました。イエス・キリストはおっしゃっていたんです。私はあなた方にもう一人の助け主を使わします。その助け主が来るのはあなた方にとって良いことなのです。助け主とは、傍らに呼ばれたものという意味合いです。私の横に、助けるために呼ばれてきたものをあなた方のために与えます。それが神ご自身のキリストの霊であって、あなたと共に、あなたの心の内に、あなたを導いて教えて歩んでくれるものだ。キリストの首輝きを追ってというのはまさにその聖霊を宿して心の内に宿してこのお方に導かれてキリストと共にこの生涯を歩み通していく様を意味するでしょう。その歩みにイエス・キリストは私たちを招いている。私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。私の首輝きを追って、私があなたと共にあなたの人生を生きるから、あたかもキリストがこの道を歩むかのようにその歩みを学びなさい。その時あなたの魂に安らぎが来るのだ。実はここにはもう一つの厄介な問題があります。私たちの苦しみというのは、ただ単に苦しい、困難だ、試練がある、災いがある、どうしようか、ああもう私には手に負えない、疲れ果てた、それだけのことではありません。この時代特有の苦しみ、悲しみ、困難があります。それは何か。それは私たちがあまりにも他の人の歩みを知りすぎるということです。これだけ情報が溢れて、どういう歩みをすることがいいのかできるのかということが行き渡ってきた時代の中で、私たちはたとえ試練があっても困難があっても、こんなものに私は負けず、ああいう風に歩めるはずだっていう理想を思い浮かべています。どんな困難の中でも素晴らしい立派な歩みができる人がいるし、私自身もそうなりたいと思っています。事実、周りの人はそう歩んでいるように見えるわけです。どんな写真を見ても、どんな書き込みを見ても、どんな人の話を聞いても、みんないいところを教えてくれる。決して私は大変で困難で、もう昨日なんか泣き明かして大変だったっていう人はいない。 みんな幸せそうに見える。みんなこんなんなかなかないように見える。そういう中で、私だって、こんな試練に負けず、こんなに負けず、私だって、いい歩みをしたい。人から、大変ですね、かわいそうですね、同情されたり、哀れみたり、まったく、そんなこと、まっぴらごめん。こんな中なのに素晴らしいですね、と言われたい。何より自分がそういう自分を求めているし、そうでない自分が許せないし、人様にはそれ以外の自分は見せたくない。そういう苦しみですね。ただでさえ困難な状況があるのに、その困難な状況を、ものともしない自分を作らなければいけないというローク。人に見せるために、自分自身が自分に OK を出すために。でもそれが、私たちをますます疲弊させる。このことについては、来週お話ししたいと思います。来週、私たちが、いかに人を気にし、自分自身の姿を気にすることで、自分自身の歩みを疲弊させていっているのか、それを来週お話ししたいと思います。今日はイエス・キリストの元に来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。学びなさい。あたかもキリストが私の歩みを歩まれるがごとく、私の歩みがそこに合わされていく姿。私たちの人生は旅です。どんな旅か、どんな旅人であるのか、私たちは学び続け、成長し続け、磨かれ続け、形作られ続け、完成していく方向に向かって歩んでいる旅人たちです。何が起こるかは知りません。いろんなことが起こるでしょう。いろんな人との出会いがあるでしょう。いろんな後々に語りたくなるようなストーリーがあるでしょう。その中で私たちはだんだんと養われ、導かれ、砕かれ、作られ、磨き上げられ、完成をしていく、そういう歩みを一歩一歩、一つ一つの経験を通して終わりなき旅を最後まで歩もうとしている者たちです。ですから私たちは、やがて5年後、10年後、今からその時までの歩みを振り返ってみた時に、あの時にはわからなかった、知らなかった、でもその一つ一つの歩みを通して、私は確かに神様に導かれ、私としての歩みが一つずつ完成に近づいてきた。磨かれて、良いものとされて、自分自身が満ち足りることができて、感謝をすることができて、後悔の一つ一つが、ああ、それでもなおまた、このことも良かったという歩みに変えられて、最後の最後まで歩み通して、やがて、終わりなき旅の終わりにたどり着いていく。人生です。イエス・キリストと共にです。このお方と共に、私たちの歩みは成長し、完成に近づく。そんな歩みに、そんな旅に、イエス・キリストは私の元に来なさいと招いてくださっています。ただ単に休むだけのためではなく、新しい一歩今日からの毎日を私と共に歩もうと私のもとに来なさい。ぜひこの語りかけをイエス・キリストから他ならぬあなたへの語りかけとして受け止めていただきたいんです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、 あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。